聖書の朗読をいたします。ローマ人への手紙6章12節から23節まで。ですからあなた方の死ぬべき体を罪に支配させて体の欲望に従ってはいけません。またあなた方の手足を不義の道具として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとしてあなた方自身を神に捧げ、またあなた方の手足を義の道具として神に捧げなさい。罪があなた方を支配することはないからです。あなた方は律法の下にではなく、恵みの下にあるのです。ではどうなのでしょう。私たちは律法の下にではなく、恵みの下にあるのだから、罪を犯そうとなるのでしょうか。決してそんなことはありません。あなた方は知らないのですか。あなた方が自分自身を奴隷として捧げて服従すれば、その服従する相手の奴隷となるのです。つまり、罪の奴隷となって死に至り、あるいは従順の奴隷となって義に至ります。神に感謝します。あなた方はかつては罪の奴隷でしたが、伝えられた教えの規範に心から服従し、罪から解放されて義の奴隷となりました。あなた方の肉の弱さのために、私は人間的な言い方をしています。以前、あなた方は自分の手足を汚れと不法の奴隷として捧げて、不法に進みました。同じように今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に進みなさい。あなた方は罪の奴隷であったとき、義については自由に振る舞っていました。ではその頃、あなた方はどんな身を得ましたか。今では恥ずかしく思っているものです。それらの行き着くところは死です。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となり、清潔に至る身を得ています。その行き着くところは永遠の命です。罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。私たちはキリストを信じて義とされ、神の目に正しいと見られるものとしていただきました。キリストがすべての罪を背負い、私たちの贖いの代価となってくださったからです。キリストは十字架の上でその代価を自分の命で支払われました。私たちはキリストの十字架を仰ぐとき、自分の罪の深さを痛感します。そして、主イエスを信じるほかに、罪を許され、義とされる道はないことを御霊によって示されます。真実に罪を悔い改め、主イエス様を信じ、歩んでいきましょう。しかし、人は神の恵みの下にあるという幸いを受けつつも、それを正しく理解しないことがあるとパウロは指摘します。自分に都合よく理解し利用する危険があるというのです。15節で、私たちは律法の下にではなく恵みの下にあるのだから罪を犯そうとなるのでしょうかとパウロは問いかけていますが、実際にそう考える人々がいたようです。神はもはや律法という規則で縛ることはなさらないのだから、これからは思うがままに生きよう。キリストの恵みによって罪は許されるのだから、これから罪を犯してもまた恵みによって許されるだろう。神はどんな大きな罪も許してくださる。だから何をやってもよいのだと考えるのは大きな 誤解であります。もしそのように生きるなら、放任主義の神の下で自己中心なものとなることでしょう。主イエスを信じて神と和解し、新しく生まれ変わって新しい生活を始めたはずが、また欲望に支配される元の生活に戻っていくのがクリスチャンなのでしょうか。決してそうではないとパウロは教えています。この誤解を解くために、パウロは当時の社会制度の中にあった奴隷と主人の関係を例えとして使います。主イエスもマタイの福音書6章24節でこう言われました。誰も二人の主人に仕えることはできません。イエスが言われる二人の主人とは、あらゆる欲望の象徴である富と天地を作られた救いの神です。富も神もこの二人の主人に仕えることはできない。どちらを主人とするか選ぶしかなく、両方を主人とすることはできないということです。当時の奴隷に主人は一人でありました。奴隷は誰のものなのか、誰の言葉に従うのかが決まっていました。同様に私たちは自分の身を捧げて全面的に服従する相手のものになっているとき、その従う相手のしもべとなっているのです。そして誰に従うかによって行く先が異なります。もし律法から解放され罪の許しを得たことを誤って欲望のままに生きるために使う機会とするなら、それは主なる神のものとなってはおらず、再び罪の奴隷となっているのです。神のものとなったはずが、いつの間にか罪のしもべとして生きていることになります。主イエスの救いの入り口から入ったにもかかわらず、欲望のしもべとなるその先には死が待っています。罪という主人は私たちを神に逆らわせ、命を奪おうとします。罪から救おうとされるキリストが、そのような結果を刈り取らせるために私たちを救いに招かれる、そんなはずはありません。恵みの下にあるのだから、罪を継続していこう。この教えはキリストのうちにはありません。主イエスを信じて私たちは神のもの、つまり神のしもべとなりました。キリストによって罪から解放されたとき、自分自身が主人になったのではなく、神が私たちの主人となられました。神のしもべとなったものを16節では従順の奴隷、18節では義の奴隷と呼んでいます。奴隷という言葉は聖書でしばしば使いますが、それは過去のことではなく、今でも世界では奴隷のように人身売買が行われています。決してあってはならないことです。パウロの時代にはこれが社会の中にありましたので、例えとして用いられてもおかしくなかったでしょうが、現代ではふさわしい例えとは言えないかもしれません。19節を見ますと、 あなた方の肉の弱さのために私は人間的な言い方をしていますと語り、その当時この奴隷制度が当たり前であった時代に生きたパウロでも、こういう例えを使った表現でもしなければローマの人に誤解を解くというこのメッセージがなかなか伝わらないと考えたようであります。しかし現代に生きる私たちがあえてこの奴隷を使った例えの効用ということを考えますと、私たちは神のしもべと言われるほどに神の手の中にある愛されたものであることをパウロは伝えたいのだということです。ご自分の愛する御子を与えるほどに私たちに愛を表す主人は他におられない、そんな方は他におられないのですから、でその神様は私たちに無理難題を押し付けていじめる主人ではなく、私たちを愛し正しい道へと導く主人です。私たちに主イエスによってお与えになった命をさらに成長させて多くの実を結ばせたい、そう願っておられます。イエスがヨハネの福音書の15章で語っておられるブドウの木の例えはそのことをよく伝えています。イエスはこう言われます。私はブドウの木、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。このヨハネの福音書の15章5節、ここに多くの実とありますが、私たちのうちにはキリストの恵みによってどのような実が実るのでしょうか。ガラテヤ人への手紙に書かれている御霊の実、それが私たちが結ぶ実であります。このガラテヤ人への手紙の5章22節から23節にこう書かれています。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。でこの中には罪を犯し続けるというような実はどこにも見当たりません。御霊が結ばせてくださる神の愛の実とともに喜びと安らぎが与えられます。私たちの心は神に向かって開かれていきます。罪の重い荷を下ろしていくことができるだけではなくて、他の人に対しても心が開かれていき、神の子らしく愛を表す道へと進んでいきます。私たちはどんなところを通ったとしても神の愛を豊かに受け止める神の子になりたいと思います。宗教改革者で有名なマルチン・ルターはドイツのウィッテンベルク大学で聖書を教えるほどの博学な教授でありましたけれども、それでもローマ人の手紙に繰り返し出てくる神の義という言葉、これは人の罪を指摘し罰を与えることを表す言葉としてしか理解できませんでした。彼にとっては神というお方は いつでも厳しい目で自分を見張る方でした。しかし、ある時ルターは気づきます。神の義とは、私の良い行いによってではなく、イエスを信じることによって義とされることであり、そこには神の愛が豊かに表されている。その光を与えられた時、新しいドアを通ってパラダイスに移された気がした。その時のことをこう語っております。で、イエス様を信じる私たちのうちにも同じ光が照らされています。私たちは主なる神の手の中で愛されているしもべでありつつ、さらに優れたものです。8章15節には、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びますと表現されています。主人と奴隷では十分に表現しきれない親密な神との関係が私たちには与えられています。主イエス・キリストによって新しく生まれた神の子として、私たちが父なる神を信頼し続けるときに、永遠の命が与えられ、神と共に生き、神に喜ばれ愛されていることを知ることができ、安心して日々を送ることができます。この神の命の中にとどまり、成長し続けていきましょう。お祈りいたします。恵み深い神様、私たちを愛し、イエス様によって救ってくださいました。私たちは死を知る前は本当に罪深いということをよく知らないものでありましたけれども、しかしあなたはその私たちを愛し、御子イエスを身代わりとされました。そこに現れている私たちの罪深さはどうにも消せるものではありませんけれども、しかし主よ、あなたは今も主イエスを信じる私たちを許し続けていてくださいます。この恵みを誤解することなく正しく捉えて、私たちを愛する神様が与えてくださった恵みのチャンスとして生かしていくことができるようにお願いいたします。あなたの声に聞いて進むことができるように、あなたの声に従い実行できるように助けてください。この一週間も共にあってくださいますよう願い、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。